どうぞルカの福音書17章をお開きくださいますか。新約聖書ルカの福音書の17章、今日から私たちは神様が下されたいろんな裁きについてご一緒に御言葉を学んでいきます。特に今日私たちはこの17章の26節と27節のところを学ぶわけですが、ここには洪水による神の裁き、あのノアの洪水のことが記されています。あのノアの家族以外すべての人類が洪水によって滅ぼされました。神が警告されたその裁きが実にこの地上に起こったわけです。この26節27節のところを見ていただきますと、このように記されています。人のこの日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様です。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていたが洪水が来てすべての人を滅ぼしてしまいましたと。確かにこのような神様の審判がなされたということは皆さんご存知です。で、なんで私たちがこの今の時代にこの裁きについて学ぶかというと、実は御言葉をご存知で皆さんは新たな神様の裁きが約束され警告されていることをご存知であるはずです、ね、もう裁きは全部終わったんじゃないんです。この後また裁きが来ると神様は警告をしてらっしゃいます。ペテロ第二の手紙の中で3章に、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。ノアの話です。で、続きます7節、しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。で、信仰者の皆さん、我々はこうして神様がおっしゃっていることを学んでます。しかし今多くのキリスト教会にあってこういった裁きであるとか罪の話であるとか永遠の地獄であるとか、こういう話は歓迎されてません。そんな話よりももっと楽しい話、どうやったらもっと人間関係をうまく確立することができるかとか、そういう話に牧師たちのメッセージが変わってきてます。で、そういう教会の動向を見たときに我々が感じることは、まさにパウロ自身が警告したように世の終わりになっていくと教会員が聞きたいことを語る、そういった牧師たちが増えていくという話です。私たちの務めというのは神様がおっしゃっていることをその通り我々は学ぶことであって、今私たちが、いや、どの時代にあっても我々が学ばなきゃいけないメッセージの一つというのは神様からの警告です。神の裁きがあるということです。ですから私たちはいろんな聖書の箇所から神様のさまざまな裁きを見ていきます。多くのものはこれまでに起こった神様の審判です。今日私たちが見るのはこの洪水を通してなされた神様の審判なわけですけれども、もう一度今日のテキストを見ていただきますとね、主イエスキリストはここで26節、人のこの日に起こることはちょうどノアの日に起こったことと同様ですって書いてます。イエス様がなんでこんなお話をされたかっていうと、主イエスキリストはこれから起こるその裁きに関してこの人々に警告を与えておられたわけです。この人のこの日というのは一体何の話かというと、人の子、つまり主イエス・キリストによる裁きの話です。主イエス・キリストによる裁きの話です。そのことをノアの洪水という出来事を用いて教えているんです。あのノアの洪水が事実であったように、あのようにして人類が裁かれたように、必ずイエス・キリストによる裁きが 来るんだということを人々にお教えになったんです。でまずこの26節と27節見ていただきますと、2つのことに我々はしっかり目を留めなきゃいけません。一つは裁きの現実性です。必ず裁きが来るんだということです、ね、このことは聖書が私たちに警告し続けていることです。必ず必ず神の裁きが来るということ。もう一つは裁きの切迫性です。その日が近いということです。ということは我々一人一人その日のための備えをしていなきゃいけません。いつその日が来るかわからないから、そのための備えをしていかな、しなければいけないと。で実はあのノアの洪水の様子を見るときにね、神によって裁かれた人々は悲しいことにその裁きのための備えをしていませんでした。ですから今日我々はこの裁きに対する、神様の裁きに対する備えということを、その当時のノアの時代の人々のその失敗を通して学んでいきます。なぜ彼らが裁かれたのを見ることによって、我々はそのような裁きに遭わないための備えができますでしょ。ですから私たちはなぜ彼らがこのような裁きにあったのか、それを見ていきます。で今から私たちが見ていくのは2つのことを特に注目するんですけども、1つ目はこの人々の罪、この人たちの神に対する大きな罪が原因だということはもう明らかですけども、どんな罪だったのか2つあります。1つ目は27節見てくださいます。無関心の罪です。無関心です。彼らは神の裁きに対する備えをしていませんでした。もっと言い方を変えれば、主にお会いする備えができていなかったということです。その当時の人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていたと、このように27節を教えています。この言葉の時勢を見たときに、その当時の人々がこういったことを継続して行い続けていたということを知ることができます。主はこうしてノアの時代において人々は食べたり飲んだり、そして結婚したり、妻をめとったり、そして妻を嫁がせたり、そういうことをしていたと、継続してそのようなことを行っていたということが書いてます。で、ね、皆さん見ていただくと、このような出来事その事態が罪かというと違いますでしょ。だって我々みんな食べたり飲んだりするわけだし、ここで言われていることが罪ではないんです。でも問題だったのは、彼らはそういうことだけに関心を払って、もっと大切なことに関心を払わなかったということです。我々人間にとって一番大切なことの一つというのは、皆さん一人一人をお作りになった神様に会うための備えをしていなきゃいけないということです。どの時代であったとしても我々はそのことを主から命ぜられているんです。主に会う備えをしていなさいと、神に会う備えをしてなさいって。この人々を見たときに、彼らのやっていることは罪じゃなかったんです。でも彼らは一番大切なことを見落としてたんです。日々の生活にだけ関心を払ってたんです。その先のことに関しては関心を払っていませんでした。地上のことだけを考えてて、その先の永遠について全く考えていなかった。それが問題だったんです。でもノアの時代の人々だけがそういう問題を抱えてたんじゃないです。おそらくこれってどの時代でもこういう人々に世の中は満たされてますでしょ。思い出しません？イエス様がある例えお話になるんです。あのある一人の金持ちの話です。でその金持ちの畑が豊作であった、覚えていらっしゃいますでしょ。ルカの福音書の12章の中に出てきます。ちょっと皆さん聞いててくださいね。ちょっと皆さんにぜひ覚えていただきたい。でなんでね、こんな例えをイエス様がお話になったか、例えの内容覚えてますよね。この人の畑が豊作であったわけです。そして彼は考えるわけです。こんなにたくさん穀物が取れてどうしようって、今の自分の持っている蔵では全部収めきることができないから、もっと大きな蔵を建てましょう。 でその後彼は言うわけです。安心して食べて飲んで楽しめって、もう私のこれから先の将来の生活はもう安泰だって、これだけ食べ物があるからって。よく考えてみると、一生懸命働いて収穫のために一生懸命働いて、そして収穫を得たって全然問題がないわけでしょ。この農夫は非常に勤勉に働いたでしょ。もちろん例え話です。でも言わんとしてることよくわかります。勤勉に働き、種まきをし、世話をし、そして穂が色づき収穫をしたんです。すごいたくさんのその穀物を得ることができたって、何一つとして間違ってないんです。じゃあなんでイエス様はこんな話をされたかっていうと、この例えをお話になった理由を見たらいいんです。実はこのルカの12章のところにその理由が書かれてあるんです。どんなことがこの前に起こったかっていうと、群衆の中の一人がイエス様のところに来るんです。でこんなことをイエス様に言うんです。私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいって、ね、イエス様のところに遺産相続の話の相談に行くわけです。ルカの福音書の12章の13節の中に出てきます。イエス様がいらっしゃるのに、ね、この世に人として来てくださった神がいらっしゃるのに、この人物はそのイエス様のもとに遺産相続の話を持っていくわけです。なんでこんなことを彼はしたんでしょう。みんなイエス様にお会いしたかった、みんなイエス様からお話を聞きたかった。おそらくイエス様の周りには群衆がいつもいるわけであって、その中からイエス様のもとに行ってイエス様に質問するためには、その当時は整理券なんかありませんから、結構割り込んでイエスのもとに出て行って、そしてイエス様に声をかけることができたと。その時に彼が質問したことは何だったかって、兄弟が遺産を分けてくれるようにイエス様おっしゃってくださいって。この人はなんとかイエスのもとに行ってこの話をしたら自分は遺産を受けることができる、兄弟が自分に遺産を分けてくれる、イエス様にこのことを伝えたらイエス様が何かおっしゃってくださって、その結果自分の兄弟は分かった分かった、じゃあ分けようなんて言ってくれる。この人の関心は何であったか、もう明白ですよね。神の一人子であるイエス様のもとに行って彼がイエス様にお願いしたことは遺産のことでした。つまり彼の関心は遺産、つまりお金だったということです。だからイエス様はこうおっしゃっています。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさいと。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。こんなふうに12章の15節でイエス様はおっしゃっています。つまりこの人の関心はお金だってイエス様がおっしゃるんです。金よりももっと大切なものがあるって、お金よりももっと大切なもの、財産よりももっと大切なもの、遺産よりもっと大切なものっていうのは永遠の命だって、主イエスキリストによって与えられるこの罪の許し、これが最も大切なものであり、どんなものよりも比較にならないほど大切なものであるということをイエス様おっしゃったんです。ですからノアの時代もしかり、イエス様の時代もしかりです。自分にとって一番何が大切なのか、神にお会いする備えをなすということ、自らが死んだ後の備えをちゃんとしていくということ、創造主である神様にちゃんとお会いして、その方からよくやったと褒めていただく、そのためのしっかりとした備えを今なしておくこと、そのことが必要なんです。ところがノアの時代を見たときに悲しいですが、彼らがやっていることは間違いじゃなかったけれども、彼らの関心が間違ってたって。そんな方この中にいらっしゃいません？あなたは日々の生活のことに関心を払っている。イエス様にお会いするその時のことを考えて今日生きてるんじゃなくて、今日何を食べようか、どこに行こうか、どんなものを購入しようかって、そんなことばっかりに 心を配ってるって、どんなものを手に入れたとしても我々みんなこの世を去るときにはみんな残していくんです。どうせ蓄えるんだったら地上ではなくて天に宝を積むことです。我々自身がしっかりと何に関心を払うべきなのか、何のために生きるべきなのか、そのことを考えて生きることが必要です。ノアの当時のこの人々は残念ながら自分の永遠について考えていませんでした。創造主なる神様にお会いするその時のことを考えてはいませんでした。彼らの関心はこの地上のことしかなかった。これが彼らが裁かれた理由だというんです。そういう人もたくさんいるし、そういうクリスチャンたちもたくさんいる、ね、皆さんね、もし我々信仰者が神に喜ばれることよりもこの地上のことだけに心を馳せるならば、何が起こるかというと皆さんの信仰は弱ってきます、ね、さっきも言ったように最初の彼らの罪というのは無関心だったでしょ。信仰者であっても神に対して無関心になっていく可能性があります。神の御言葉が教えてくれていることに対して無関心になっていく。教会にやってきて御言葉を聞いててもただそれを聞くことが目的になって、それを理解しそれを実践することが目的でなければ、いつまでたっても我々変わってこないです。ですから彼らの大きな罪をまず最初に我々教えられるんですけれども、その罪というのは無関心、神のことに関心を払わない、そういった罪を彼らが犯していたことを見ることができます。二つ目です。このノアの時代の人々が裁かれた理由というのは、この実はルカの福音書の中には記されていないんですけれども、一体どういうことを彼らがしていたのか、なぜ彼らが裁かれたのか、それを知るためには実際にそこに戻ってみるべきです。ノアの時代にもう一度戻ってみるならば、そのことを我々見ることができます。創世記の6章を開いてくださいます。創世記の6章の5節から7節のところです。このように記されています。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを残念に思うからだって。二つ目の罪がここに見て取ることができます。その彼らの罪は不従順の罪でした。不従順です。創造の目的に、また創造主に逆らうという選択を彼らはしたわけです。五節のところに彼らの罪が描かれています。見てくださいます。地上に人の悪が増大しってあります、ね、この人の悪というこの言葉ですけれども、これは道徳上また倫理上の悪です。道徳上また倫理上の悪、そのことを表している言葉です。なぜ、見ていただきたいのは、なぜ人々がそのように道徳に反するようなことを行ってたのかって、そういったことが増大していると、それが増し加わっているというわけですけれども、その原因までここに書いてます。見てくださいます。5節、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になったって、このようになぜそのように世の中に悪が増大しているのか、悪が増え広がっていくのか、その理由が書いてますでしょ。原因は心なんです。その心に測ることが皆と書いてます。心に測ることっていうのはその人がしようとすることです。その人の意図であったり、その人の考えであったり、その人の思いです。つまり心の中で、ね、しようと考えることです。実はこの箇所を直訳するとヘブライ語から心のあらゆるしようとする考えというふうに訳せます。ですから御言葉が教えていることっていうのは、その当時の人々の心に問題があったって言ってるんです。その当時の人々の心は 何を考えてたか、何をしようとしてたか、何をいつも彼ら思ってたかっていうと、見てくださいます、いつも悪いことだけに傾いてたって。心がそういう悪いことだけに関心を払ったゆえにと御言葉は言うわけです。で、面白いのはこのいつもと日本語に訳されているのは一日中ということです。そういう言葉がここに使われています。悪いことだけに傾く、悪のみ考えてた、ただ悪だけを考えてた、そういうことです。ですから直訳すると一日中悪いことだけを考えてた、悪いことだけを思ってたって。新約聖書はこのように訳しているんですが、ちょっと参考のために別の訳を見てみますと、旧約聖書は主は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりであるのを見られたと、こんなふうに旧約聖書を訳しています。またもっと古い文語訳の聖書を見ると、エホバ、人の悪の地に大いなると、その心の思いのすべてはかるところの常にただ悪しきのみなるを見たまえりと。確かに難しい言葉ですけど、言わんとしていることははっきりしてますよね。人々の心が何を考えてたのか、人々の心が考えていたことは悪しかなかったって。彼らの考えてたことは悪だけであったって。このように御言葉が教えるんです。その当時の人々が裁かれた理由、それがここに記されています。彼らの心が一日中何を考えていたか、何を思っていたか、それは悪しかなかったって。誰一人として創造主なる神様を喜ばせましょうとか、誰一人として創造主なる神様の素晴らしさを伝えましょうとか、誰一人として創造主なる神が作ってくださったその方の栄光のために行きましょうなんて誰も思ってない。彼らが考えたことはどうやったら自分のこの欲を満たすか。彼らは一日中その心において汚れた悪い思いしかなかったって。それがその当時の人々の心だったと聖書を教えるんです。だから世の中には悪が増大したんです。悪い心は悪い行いを生み出します。悪い心は悪い行いを生み出すんです。そのことはイエス様ご自身が新約の中でも教えてくださっています。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからですって。どうしてそういう悪を行うのかって、心の中にそういう思いがあるからだって。ですから信仰者の皆さん、よく分かってらっしゃいますよね。私たちが変えなければならないのは行動じゃないんです。変えなきゃいけないのはその行動を生み出している悪い心なんです。心が正しければ、その正しい心は正しい行いを生み出します。間違った行いは間違った心が生み出すんです。ですからこの創世記の6章の中にも御言葉を見たときに、どうして人々がそのような悪を行い続けていたのか、その原因は彼らの心にあるんだと御言葉が教えてくれています。人間は全然変わってないんです。心が悪かったら必ず行いによって心が悪いということが証明されるんです。さて、そのような人間の罪をご覧になっていらっしゃる神様、ご説のところにご覧になったとあります。誰が？主なる神です。創造主なる神です。人間の心をご覧になったと。そしてその心が生み出しているその悪をご覧になった。どんなふうな思いを神様ご自身が抱かれたのか、6節に出てきます。神の悲しみです。悲しみが記されています。それで主は地上に人を作ったことを悔やみとあります。心を痛められたと。2つの言葉に注意いただきたいんですけれども、それは悔やんだというのと痛められたということです。この悔やんだという言葉ですけど、これは悲しまれたということです。 痛められたっていうのは非常に残念に思われたということです。またこの痛められたっていうのは苦しめたというふうにも言えます。ですから創造主なる神はその神がお作りになった人間の心を見、その心が生み出しているいろんな行いを見たときに非常に悲しまれたと記されています。御心に沿って生きていない人間を見るときに神様はこのように悲しく残念に思われ、神の心はそれによって非常に苦しめられたと。いいです。このような表現をあえて使っているのは我々人間に神のことを知らしめるためにです。神様は私たち人間が罪を犯すときにそれをただ見て見ぬふりをされる方ではありません。悲しんでいらっしゃるって。ですから思い出しません、パウロが神の聖霊を悲しませてはなりませんって思い出しません、皆さん。エペソの4章の30節です。つまり信仰者であるあなたが罪を犯すときに神の御心に反して生きるときに神は心を痛めておられるというんです。神は悲しんでおられるって、喜ぶどころか悲しまれるって。ですから我々信仰者は気づかなきゃいけませんよね。罪を犯したって神様は我々の罪を許してくださったんだから、それでもう全てが OK だなんて、いや、我々覚えなきゃいけないことは私たちの日頃に犯すいろんな罪、全ての罪に対して神は心を痛めてらっしゃるって。生まれ変わったクリスチャンたちはそのようなことを選択したくないと思ってます。なぜなら生まれ変わった私たちのうちには神の愛が与えられているゆえに我々は神を愛するものとして生まれ変わりました。神を愛するということは神を喜ばせていきたい。どうやって喜ばせるか、神の命令に従っていくことである。ですから神の命令に逆らって、その時には神を悲しませるわけであって私たちの心が痛むわけです。確かに御言葉は私たちにこのような人間の罪を神はご覧になって、その神はそれを悲しんでらっしゃったって、詩編の5編の中に、詩編の5編の4節のところに、あなたは悪を喜ぶ神ではないと書いてます、ね、神様は悪を喜ぶ方でないと。神は清いお方であり、人が罪を犯すときに悲しまれるお方であると、そのように御言葉が教えます。そして7節をもう一度見ていただきますと、創世記の6章、そこに神の裁きが記されています。こんなふうにありますでしょ。2つの動詞がここに記されています。作ったことを残念に思うって、この残念に思うという動詞と消し去ろうっていう、この2つの動詞です。これが非常に大切なところです。ですから神は人間の罪をご覧になり非常にそのことを悲しまれ、そして神が約束なさったことは彼らを裁くという約束です。非常に残念に、だってそれはご自身の栄光のために作られた人間がその目的から完全に外れて自分のために生きている様子を見て残念に思われている。そして消し去ろうと言っています。彼らを滅ぼすということです。そのことを神様はここでこのように お定めになったことが記されています。で、なんでそんなことを神様はなさる、そんな選択をなさったかって、それはもう皆さんもよく存じるように神は悪を憎まれる方です。互いに心の中で悪を図るなって、偽りの誓いを愛するなって、これらは皆私が憎むからだと。心の中で悪を図るな、偽りの誓いを愛するな、これらは皆私が憎むからだと、主の見告げとゼカリヤの8章の17節で教えています。また5章の詩編の5章ですけれども、あなたは不法を行うすべてのものを 憎まれますと5節のところにも記されています。ですからもう皆さんよく存じるように神はどんな罪でもそれを悲しまれそれを憎んでおられるって、それに対しては必ず自らが清算をしなきゃいけないということです。詩篇の一編の6節のところにも、誠に主は正しい者の道を知っておられる、しかし悪者の道は何てあります？滅び失せるって、はい、だからもう皆さんがよくご存知のことですが、神は清い正しいお方であり罪の何一つないお方であり、この方はすべてのどんな小さな罪でも憎んでおられ、そしてその罪に対しては警告を与えておられるということです。必ず罪は裁かれるという警告です。あのノアの洪水が明らかにしたように、必ず神に対する罪は神によって裁かれるということです。神によって作られた人間がその御心に全く逆らい、自分の好き勝手に罪に罪を重ねているならば、そこには神様からの裁きがあるということを御言葉が教えています。さてその警告の後、八節ご覧くださいます。創世記の6章の8節、こんなふうに続きます。しかしノアは主の心にかなっていた、主の心にかなっていたって。御言葉が言うことは、主はノアのことを喜んでおられたって言ってるんです。なぜ主がノアのことを喜んでおられたのかって。それは彼の心が正しかったからです。9節ご覧くださいます。これはノアの歴史であると。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだと。ノアという人物がどんな人であったか、なぜ神が彼を喜ばれていたのか、その理由が書いてますでしょ。彼は正しい人であったって。その当時の人々は正しくなかったんです。彼らは神の前を正しく生きていませんでした。彼らは自分の肉の欲するままに生きてたんです。自分の好きなことを彼らはやってたんです。でもノアは違ったって。ノアは神の前に正しく生きたんです。その当時の人々と全く相反する生き方をノアはしてました。全く人とあります。この言葉っていうのはね、潔白であって非難されるところのない人の話です。世の中の人々は非難されて叱るべき、そのような生き方をしてたんです。彼らは罪に罪を重ねてました。しかしノアはというと、ノアは非難されるところがないものであった。なぜなら彼は世の罪から離れようとしていたからです。そして神と共に歩んだとあります。つまり彼は神の前に常に従順であったということです。ちょっと12節見ていただきますとね、世の中の人々はどうだったかというと、すべての肉なるものが地上でその道を乱していたと書いてますでしょ。つまりこの10節9節の御言葉を見たときに、9節の御言葉と、つまりここに記されているノアと、それ以外の世の中の人たち全く対比されています。ノアは正しかったけれども、世の中の人たちは正しくなかったって。ノアは非難されるところがない人だったけども、世の中の人たちは非難される ところのある人たちだった。ノアは神と共に生きたけれども、世の中の人々は神と共に生きなかったって。このようにノアとそれ以外の人々と対比しています。でもちろんノアのうちに罪がなかったというのではありません。人間である以上みんな罪を犯しているんです。ただしどうして神様が喜ばれたかというと、彼の心が正しかったからです。彼の心は神様に対して開いてたんです。彼は神ご自身を受け入れてたんです。でそのことは彼らの行いが証明したんです。思い出してくださいます。心が悪いと行いが悪くなるって。このような人々は、この地上の人々、裁かれた人々は実は行いが悪かったんです。なぜかっていうと、何が問題だったかっていうと、心だったでしょ。 御言葉が言うんです。ノアは心が正しかったから、その心が正しいということが行いでもって証明されたんです。どうやってわかるかって6章見てくださいます。皆さん22節、ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったと書いてますでしょ。7章の5節ご覧いただきましても、ノアはすべて主が命じられた通りにしたって、ね、彼は神様の命令に従ったって言うんです。でその行為が彼の心が神の前に正しかったことを証明するんだと御言葉は私たちに教えています。で具体的な2つの例があります。彼の心が正しかった例です。一つは彼は箱舟を作ったんです。そのことはこの6章の特に14節のところから記されてますでしょ。こういうふうにして箱舟を作れというわけです。神様から裁きの警告を聞いたときにね、ノアは箱舟を作ったんです。でもね、皆さんにぜひ覚えていただきたいのは、この当時、いいです。ノアの当時、ノアが生きてたときに、雨は降ることはなかったんです。ですから、この後、大洪水だって言ったときに、そしてそのことを主はここで説明するわけです。はい、ところが彼にしてみたら、雨が降るって言われたって雨って何だかわからないんです。雨のない時代の話です。でその時に神が命じたことは何かっていうと、箱舟を作れって言うんです。洪水が起こるからって。驚くべきことは、ノアはその命令に従うんです。ノアはこの裁きの警告を聞いた時に、主の言葉を信じてその命令に従ったんです。どこにそんなことが記されているかって、新約聖書の中に出てくるんです。ヘブル書の11章です。7節ご覧くださいます。ヘブル書の11章の7節の時にところに、信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けた時、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりましたって記されますでしょ。まだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、洪水なんか経験したこともない、我々何度も見てます。もちろん世界規模の洪水なんか見たことありませんけれども、ね、ノアは見てない事柄について神様から警告を受けたとき、神を恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作った。つまりノアは神の命令に喜んで従ったんです。しかもこの箱舟を作るために120年間かかってます。でもノアは信仰を持って箱舟を作り続けるんです。二つ目、彼は義を述べ伝えたことが記されています。その120年間彼は何をしたか、箱舟を作るんですけれども、間違いなく多くの人々は、ノア何してんのと、何作ってんのと、洪水が来るって、多分聞いた人々も何言ってんだろうと思ったでしょう。見たことも聞いたこともない話をするわけです。みんな嘲笑ったでしょう。何こいつ言ってんだろうって。120年間作り続けるわけです。でもその間にノアが何をしたかっていうと、そういった人々に対して裁きを警告し、救いを述べ伝えるんです。どこにそんな話が、ペテロ第2の手紙の中に出てくるんです。ペテロ第2の手紙の2章の5節です。また昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護したと書いてます。不敬虔な世界に洪水を起こされましたって。昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、ノアたち8人というのはノアの3人の娘たちとその婿たち、そして彼の妻です。この8人です。この8人の者たちを保護したんです。洪水に遭わなかったんです。 裁かれなかったんです。その理由は何かというと、彼らは義を述べ伝えたと書いています。つまりこの120年間の間、ノアがおそらく自分の家族に話したんでしょう。そしてその家族も同じように、その神様の義について、神について、救いについて、彼らはそのメッセージを語るんです。こうして見たときにね、皆さんね、このノアの家族は人から何を言われようとも、神が約束されたその裁きが来るんだということを信じて、そのための備えをしました。心の中でいろんなことを疑ったかもしれない。こんなに晴れてるのに雨が降るなんて、雨なんか降ったことがないのに神様なんかおっしゃってた、洪水が来るって何のことだろうって、いろんなことで疑う気持ちがあったかもしれない。しかし彼らはその中でも神を信じて、そして神様の約束を信じて、彼らは従順に従ったんです。彼らは神が警告されたその裁きに遭う備えをしていました。そのことは彼らの生き方が明らかにしたんです。ノアたちの心の正しさというのは、このような生き方が証明したんです。これはどの時代でも変わりません。私たちはその身によってそれぞれの救いというものを判断できると御言葉は言います。なぜかというと、その身というのは行いであり生き方でしょ。救われた者たちのうちには御霊の実が神様によって与えられているんです。愛であり喜びであり平安であり寛容であり、そういう実がその人のうちにあるんです。そういう実が存在しているというのはどうやって分かります？実が存在し、実が成長することによってです。つまり愛によって成長することによって、喜びにおいて成長することによって、確かにその人のうちにその実が存在しているということが明らかになるんです。信仰というのは神によって与えられる恵みです。神がその人のうちに与えてくださる信仰というのは、その人のうちで身を実らしていきます。その人の生き方が変わってくるんです。そしてその人の心が清められて正しくなったということは、その人が生み出す正しい行いによって明らかにされていくんです。正しい行いによって救われることは決してありません。しかし救われた人には必ず神が喜ばれる正しい行いがついてくるんです。ノア自身を見たときに、なぜ彼の心は正しかったのか、彼の行いがそれを証明したんです。そしてノアとその家族はこの砂漠から救い出されました。で、皆さんね、この120年間の間、神はじゃあ何をされたのかです。神はノアの家族以外を憐れまなかったのか。憐れんでらっしゃったんです。なぜかっていうと、120年間の間ノアが箱舟を作ったんです。その建造の様子を見てたんです。人々は、彼らは聞いてたんです、神様からの警告を。箱舟が作られていくっていうのは、人々に対する神からのメッセージでした。必ず裁きが来るんだという。しかも120年間もの間、そうして神様は彼らにノアを通して警鐘を鳴らし続けたんです。神様に愛がないかって、我々の想像をはるかに超えた愛をお持ちです。神様の忍耐というのは、我々の忍耐とはレベルが違います。こうして120年もの間、神に逆らいながら神の前に罪を犯し続けているその人々を憐れみ、彼らに救いのチャンスを与えておられるんです。ところが人間がその救いを選択しませんでした。人間はその神の前に悔い改めようともしなかった。彼らは神に逆らい続けるという選択を繰り返すんです。神様の忍耐に関してペテロはこう言っています。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時にと書いています。ペテロ第一の手紙の3章の20節です。なんかお分かりでしょ皆さん。人間の罪を見て神様は心を痛めておられた。そして神は清い方ゆえにその罪を裁くと警告され、裁きを約束されたんです。 しかしそれでいてなお神はその罪人が悔い改めてこの救いに預かるように忍耐を持って待ってらっしゃったんです。でその結果皆さんも私も救われたんです。どれだけ私たちは神に逆らい続けてきたのか、その中でも神は忍耐を持って待ってくださった。この時もそうだったんです。箱舟が作られている間120年もの間、神は裁きを下すのを待ったんです。でもだからといって裁きがなくなったんじゃないんです。裁きは実際に起こったんです。なぜなら神というお方は罪を憎まれ、罪を必ず必ず裁かれるお方です。しかし同時に救いを求める者にこの救いを与えてくださるお方でもあるんです。それほど愛と憐れみに満ち溢れたお方です。さて今日我々はこのノア、彼の生活を見、また彼の時代に起こったこの神様からの裁きを見てきました。私たちがこのレッスンを通して学ばなきゃいけないことっていうのは、一人一人はこの神の裁きに対して備えをなすことです。まだこの神の前に心を開いておられない、この神が備えてくださった救いをお受けになっていらっしゃらない、神に背を向け神の敵として歩んでいらっしゃる皆さん、あなたはこの神の警告に耳を傾けなきゃいけない。神は必ず必ず裁きを下されます。今日見てきたようにノアの洪水はそのことの証明です。あなたに必要なことは、この罪の許しが与えられる間にこの救いを心からいただくことです。そのチャンスがまだ残っている間にその救いをいただくことで、それが神に会う備えをなすことです。クリスチャンの皆さん、あなたにとって大切なことは何かって、神に会う備えはあなた自身もしなきゃいけないんです。あなたは裁きを恐れて生きるんじゃないんです。裁きは確かにもうあなたから取り除かれた、しかしだからといって裁きがないわけじゃない。あなたは神の前に立ちます。信仰者としてどのように生きたかが神によって裁かれます。だから信仰者であるあなたが覚えなきゃいけないことはこういうことです。あなたの心が正しいかどうかです。たとえ私が捧げても誠にあなたは生贄を喜ばれません、全勝の生贄を望まれませんって。だって神様それ命じたじゃないですかって、生贄を捧げなさいって、神様そのこと命じたじゃないですかって。でもダビデは言うんで、そんなものを神様望まれないって。神が一番望んでおられることは何かって、神様は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神はそれを蔑まれないって。お分かりでしょう皆さん。神様があなたに教えておられること、あなた自身がクリスチャンであるあなたが神にお会いする備えをなさなきゃいけないんですけれども、そのためにどうしたらいいか、あなたが心からすべてのことを神のためになしているかどうかです。義務的にやってません。しなきゃいけないから、言われたから、本当はやりたくないけどやらなきゃいけないから。残念ながらそのような働きは何一つとして神の前に喜ばれないし、何一つとして神様から称賛いただかないんです。しかしもしあなたが神様を愛して、神様喜んであなたのためにしたいと、あなたにお会いするまでどれだけ地上にいるか分からないけども、少なくともこの日を神様あなたのために生きていきたい、あなたのために全てのことをしたい、私のなすこと全てを通してあなたの素晴らしさを人々に明かしたいって、あなたが喜んでくださることを考え、喜んでくださることを行っていきたい、神様どうぞそのように生きたい と私が願っているから、そのように助けてください。そうしてあなたがその日を歩まれるならば、罪を犯せばそれを悔い改めて、そして神に従い続けていくならば、心を見ていらっしゃる神様がそれを喜んでくださるんです。ノアはどうして神に会う備えができたと、彼の心が正しかったんです。彼は神と共に生きたんです。皆さんどうでしょう。神の前に正しさを求め、そして人々から非難されないような歩みをしていらっしゃいますか。周りの人々があなたを見たときに、 あの人にはこの点が問題だとか、この点が問題だとか、人から非難されるようなところがあるかないかです。だったらそれを離れることです、そういったものから。そして神と共に歩み続けることです。神の臨在を意識しながら、神に喜んでいただくことを望みながら、神と共にその日を歩み続けることです。そうしてノアは生きたって、このようにして彼が裁きに備えができていることを証明しました。私たちもそのように生きるべきだと御言葉を教えてくれます。どうぞ信仰者の皆さん、心が清められているんだったらそのように生きることです。神様が喜んでくださることを考えながらそのように生きることです。そうして私たちの感謝を表していきましょう。この素晴らしい救いは神様からの一方的な恵みなんですから、それを喜び感謝し、それを私たちは行いをもって表していきたいと願います。どうぞそのように歩み続けてください。お祈りしましょう。父なる神様、あなたは私たちのようなものを罪から救ってくださり、本当に素晴らしい救いを与えてくださいました。私たちは罪が許されただけでなく、この罪の裁きからも救われました。そのことを喜び感謝するものとして今日正しく生きることができますように。すぐに私たちはあなたのことを忘れて、我々の周りの毎日の生活に思いを馳せてしまいます。そのことにばっかり思いを傾けてしまいます。どうぞ神様、どんな時にもあなたの目を忘れることがないように、どんな時にもあなたにお会いする日が近づいていることを忘れることがないように、そして与えられたこの日をあなたの前に正しく生きることによって、いつあなたにお会いしてもいい備えができますように。どうぞまずあなたを信じている一人一人の心に働いてくださって、そのように歩むことができるように皆さんをどうぞ助け導いてください。まだこの中にあなたを信じていない魂があるなら、主よ、どうぞこの救いを今日あなたの前に喜んで感謝を持って受け入れることができるように、どうぞその心をあなたが助け、その心を開き、あなたへと導いてくださるように、一人一人がしっかりと今日このあなたの裁きに対して正しい備えをなすことができるように、どうぞ助けてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。